UTU エンターテインメント皆さんこんにちは。 UTU エンターテインメントパーソナリティのゆうかんゆうです。この番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い、現在も米軍基地内の大学に通っている私ゆうかんゆうがリスナーのあなた、同じく英語で You に、時には海外の、そして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます。本日は初回ということですごく緊張してるんですけれども、精一杯盛り上げていきますので、どうかリスナーの皆様も温かい気持ちで聞いていただければと思います。では早速ですね、第1回を記念しまして、私の趣味でもあり特技でもあるラップを披露したいと思いますので聞いてください。それでは私の自己紹介ラップ、Everybody check it out。Hey, you guys say, who are you? Listen up, my name is Yu Kwan Yu. 国籍韓国、生まれは日本、俗に言う在日、俺が見本、様々なもの乗り越え、佐賀から上京、やってきた日本の首都東京。Hey, from kindergarten to high school, I went to one international school. 世界中の人種とイマジクオ。今は大学生、inside the US space. 専攻はコミュニケーションです。学校で培ったランゲージ、英語、もともと喋れた言語、日本語。二つ間でそのエビケマバーレンゴ発信していくぜ、さまざまな情報。Yo, this is hip hop, this is rap. これからも俺は keep going up, yeah. さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。今のでですね、僕の経歴だったり、キャラクターも分かってもらえたと思いますし、まあ、リスナーの皆様のテンションもですね、きっと上がっていただけたんじゃないかなと思いますので、ではここで早速、一つ目のコーナーに行きたいと思います。では、参りましょう。
ラリキャスネット
Pick up artist。
さあ、このコーナーではですね、私ゆうかんゆうが日本または海外のアーティストを1名取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです。コーナーの終盤にはですね、楽曲も紹介していきますので、この放送を聞いて興味が湧いた場合はぜひチェックしてみてください。そして記念すべき第1回にご紹介させていただくアーティストは Rap God、 つまりラップの神の異名を持つ世界的に有名なラッパーエミネムです。先にお伝えしておきたいんですけども、皆様お気づきの通りですね、僕ラップが大好きなので、このコーナーでですね、これからきっと数多くのラッパーを、ご紹介していくことになると思いますので、皆様ご了承ください。そしてですね、今回ご紹介させていただくエミネムなんですけども、彼はですね、1972年に、アメリカのデトロイトで生まれた現在47歳の白人のラッパーです。本名はですね、マーシャル・ブルース・マザーズ3世、まあ、ちょっと長いんですけどもね、っていう名前なんですけども、これなんでエミネムっていうステージネームになったかというとですね、この本名のマーシャル・ブルース・マザーズ3世、これをイニシャルにすると M&M、 そしてさらにこれを早口にしたら MNM になったというのが、まあ、由来みたいです。でそれからですね、彼の曲にはかなりちょっと攻撃的な歌詞が多いんですけども、これらの曲はですね、彼の中に存在する、スリムシェイディというですね、別人格が生み出して歌ってると、まあ、エミネム本人がいろんな場面で語っています。なので、深いメッセージ性が強い曲はエミネム、特定の人物やですね、このグループをディスる、まあ、悪く言う曲はスリムシェイディが歌っているという感じですね。で彼はこれまでにこの世界的に権威のあるグラミー賞をですね、なんと15回も受賞しておりまして、先月もですね、新しいアルバムで Music to be Murdered by というのをサプライズリリースしたんですけども、これですね、なんとオリコンの世界版的な、まあ、存在でありますこのビルボードのですね、アルバムチャートで早速1位を獲得いたしました。で過去の作品と合わせますと、彼はですね、ビルボードのこのアルバムチャートでなんと10作品を連続してこれナンバーワンでデビューさせた唯一のアーティストなんですよ。でさらにですね、彼のアルバムとシングルの総売り上げはなんと2億2000万枚以上とされておりまして、これはですね、ラッパー史上世界1位の売り上げを誇っているすごい人なんです。でこのようにですね、実績を上げればもうキリがないんですけども、 というか彼の一番すごいところは、ラップがもうめちゃくちゃうまいんです。僕自身もですね、ラップ歴10年くらいになるんですけど、未だに彼の歌はもうほぼ歌えないですし、そもそも歌える気が正直しないですね。でも多分皆さん、ラップがめちゃくちゃうまいって言われても、多分普段ラップ聞かない人はあんまりピンときませんよね。多分ラップイコールただ早く歌うって思ってる人が結構多いと思うんですけど、実はラップにはですね、大きく分けてライム、フロー、それからバイブスというですね、この大事な要素が3つあります。これ一個一個紹介していくとですね、まずライムというのは、簡単に言うと韻を踏むことです。例えばさっき私が歌った自己紹介ラップの中ですと、 Hey, you guys say, who are you? Listen up, my name is Yu Kwan Yu っていう部分があるんですけど、これ Who are you? と Yu Kwan Yu をこれそれぞれ母音に直すと、両方とも Who are you? でこれ韻踏んでるんですよ。それからですね、学校で培ったランゲージ英語、もともと喋れた言語日本語、2つ兼ね備えビケマバイリンゴ、発信してくぜ様々な情報で、こういう部分もですね、最後が全部オになるように韻を踏んでるんです。でこれがライムですね。で続いてフローなんですが、これは流れているビートに対して、音ですねに対して、どんな風に乗ってラップをするかってことなんですよ。だから簡単に言うと歌い方ですね。早く歌うっていうのもこれフローの一種です。例えばですね、エミネムの代表曲にこれLose Yourself って歌があるんですけど、例えばこの曲、ちょっと今から僕がまたアカペラで歌いますんで、ちょっとねよく聞いてみてください。この歌い分けの違い、ちょっとよく聞いててもらいたいんですけど、じゃあ行きますね。While he wrote down, the whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He choking how? Everybody joking now. The clock's run out. Time's out. Oh, but blow! Snap back to reality. Oh, the ghost gravity. Oh, the ghost rabbit. He choke. He's so mad he won't give up. That is, you know, he won't have it. He knows. It's all back to his ropes. It don't matter. He's dope. っていう部分があるんですけど、どうですか皆さん。このブラウって言った後に急に歌い方が変わったの、皆さん気づきましたか？このようにですね、ずっと同じリズムでラップするのではなくて、さまざまな乗り方、歌い方を駆使してラップするのがフローなんです。で、ちなみにさっき説明したライムですね、このLose Yourselfの中ですと、この He's choking how everybody's joking now The clock's run out Time's up over blowっていう部分は、これ最後全部アウになるようにこれ韻を踏んでるんですよ。で、最後にですね、このバイブスなんですけども、これはテンションと似ていて、ラップを聞いた人の気持ちを熱くさせる感情ですね。でこの高いバイブスを得るためには、同時にですね、さっき紹介した、ライムやフローの、高いスキルが必要ですし、それ以外にもですね、このパンチラインと呼ばれるこの聞いた人の耳に残る、印象的な表現だったり、深い内容の歌詞が必要です。でこのエミネムの場合は、このライムやフローのスキルももちろん凄まじいんですけども、それに加えてですね、この聞いた人のバイブス、つまりは気持ちをすごく熱くしてくれるんですよ。なので他のラッパーとコラボした際にはですね、コラボした相手を完全に食ってしまうことがよくあります。なので、ラップファンの間ではですね、よくエミネムが誰かとコラボした場合は、たとえ彼が、フューチャリングですね、つまりは客演の立場であっても、その曲はもうエミネムの曲だよねって、よくファンの間では言われちゃいます。さあここで皆様にですね、エミネムのラップを、一つ紹介したいと思います。そして今回、皆さんに紹介するのは、Forever という曲です。でこの曲はですね、2009年にリリースされまして、当時若手で人気実力ナンバーワンと言われてたラッパーのドレイクっていうラッパーがいるんですけども、彼がですね、すでに当時大人気だったカニエ・ウェスト、リル・ウェイン、それから本日紹介しているエミネムとコラボして作り上げた、比較的こうアップテンポなラップの曲になってます。でちなみにですね、このコーナーでも、そのうち必ずこの曲に参加しているラッパーは全員紹介しようと思ってますので、皆様お楽しみにしておいてください。そしてエミネムはですね、この曲で4番目、一番最後に、ラップを披露してるんですけども、彼がですね、実は一番与えられた時間が短いんですよ。でもそれにもかかわらずですね、そのもう類まれなる、圧倒的なスキルで、もう一番ですね、すごいラップを披露してるんですね。 で、まあ、今回この曲を紹介させていただいた理由は、まあ、手っ取り早く彼の凄さを分かってもらうためには、まあ、他のラッパーと比較して、まあ、聞いてもらうのが一番いいんじゃないかなと思いましたので、今回はこれを選びました。で、僕もですね、この歌よくカラオケでも歌って、あの3人目のですね、リル・ウェインまでは結構余裕で歌えるんですよ、正直。でもこのね、エミネムのパートだけはですね、ちょっとその日の運とコンディションに正直かなり左右されます、ね。まあ、お話はですね、ここまでにして、さあいよいよ曲を聴いてもらいましょうと、言いたいところなんですがですね、ちょっと残念ながら、ちょっとこの当番組ではですね、ちょっと著作権などの都合で、ちょっと曲をですね、ちょっと実際に流すことがちょっとできなくなってます。ですが皆さん、ご安心ください。たとえ番組内で実際に曲を流せなくてもですね、この番組の概要欄に今回この紹介した Forever の YouTube リンクを貼っておくので、ぜひ後ほど皆様聞いてみてください。では以上、ピックアップアーティストのコーナーでした。
You to You Entertainment Movie to You。
さあ、このコーナーではですね、引き続き私、ユウ・カンユウが日本または海外の映画を1本取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです。有名どころからですね、隠れた名作まで幅広く紹介していきますので、興味を持った方はぜひネット配信サービスやですね、 DVD ブルーレイを探して見てみてください。そして記念すべき第1回にご紹介させていく映画はですね、2002年にアメリカで制作された映画8マイルです。この映画ではですね、先ほどのピックアップアーティストで紹介させていただいたエミネムの反自伝的映画となっておりまして、主演もなんとエミネム本人が務めています。で、この映画ではですね、このエミネム扮するこの B ラビットこと、ね、ジミー・スミス・ジュニアがこの貧困、母子家庭、人種差別などのですね、さまざまな問題をラップを武器に乗り越えていくというストーリーなんです。そしてこの映画の舞台はですね、アメリカのミシガン州デトロイトの郊外となっておりまして、ここはですね、エミネムが実際に長年住んでいた町なんです。で、デトロイトといえばですね、自動車産業がすごい盛んに行われていた都市だったんですけども、この日本のバブル期にですね、その要の自動車産業が大打撃を受けまして、まあ、ちょっと没落してしまうんですね。そしてその結果、エミネムが暮らしてた時代ではですね、もうデトロイトはもうすでに貧困率がすごく高い、もう犯罪都市として知られてたんですけども、その中でもこのデトロイトのこの市内の方ですね、まあ、比較的に富裕層、そしてエミネムが住んでたデトロイト郊外の方は貧困層が暮らす場所と風にもう分けられていたんです。そしてこの映画の中でエミネム扮するこの主人公の B ラビットはですね、ラッパーとして成功して、この貧困層が暮らす郊外からこの8マイルロードと呼ばれるですね、境界線を越えて富裕層側に行くことを夢見る青年なんです。で、ちなみにこの8マイルロードという境界線はですね、実際に存在します、これも。で、この映画ではですね、 B ラビットは一応あの母親と一緒になんとトレーラーハウスでこれ生活してるんですけども、まあ、この母親がですね、なかなかのちょっとひどいキャラクターで、まあ、どんなキャラクターかと言いますと、まずね、飲んだくれで仕事にも行かずですね、こう B ラビットのこの高校時代の先輩となんかまあ付き合ってこうイチャイチャすることしか頭にない、ね、人なんですよ。でさ、仕事にもつかないので、もう家賃が滞納してしまってですね、これ退去命令が出てしまうんですけども、それでも働こうとしないんですよ。で、結果この B ラビットがまあ一応工場で働いているんで、まあ、なんとか生活できているっていう状況なんですね。で、実際にエミネム本人もですね、物心つく前にこの父親が蒸発してしまってて、一緒に暮らしていた母親からもですね、このまあ存在の扱いだったりとか、まあ、虐待を受けてきていて、まあ、相当な極貧生活を、ね、送ってたみたいです。でもそんな劣悪な環境の中でもですね、エミネムはヒップホップと出会ってそれにハマっていきます。で、普段ラップを聴かない人はですね、ラップは多分すごく下品な音楽だと思ってる人が結構多いと思うんですね、まあ、確かに現在のヒップホップって、まあ、こうお酒飲んでドラッグして、まあ、パーティー三昧で女の子とイチャイチャみたいな、まあ、確かにこういう、ね、下品な内容のものも、まあ、少なからずあるんですよ。で、まあ、実際この下品なイメージが多分日本でね、ラップが流行らない、まあ、大きな要因になってるんじゃないかなとも思うんですけど、 実はですね、もともとラップっていうのは当時こうものすごいこの差別やですね苦労を経験していて、例えばこう楽器も買えなくてクラブとかにもこう入れないこの黒人の人たちがですね、このクラブから流れてくる音楽に乗せて、その権力者たちですよね、対する怒りだったりとか、こう自分たちの思いを歌ったのが、まあ、そもそものラップの始まりなんですよ。だからこのね、悪い言葉だったりとか過激な表現が含まれているのも、この怒りの感情をですね、聞き手の人たち、まあ、つまりは権力者たちですよね、でしっかり届いてなおかつ残るようにこの飾らずにストレートな言葉で表すっていう理由がこうちゃんと背景にあるんです。だからこそですね、同じく貧困や様々な苦労に苦しんでいたエミネムにはですね、まあ、そんなラッパーたちの心の叫びが理解できたんだろうなとも思いますし、まあ、ラップっていうものがですねすごく刺さったんじゃないかなと思います。まあ、で何を隠そう、この僕自身もですね、まあ、母子家庭の家で育ちまして、まあ、エミネムほどじゃないにしても、まあまあお金で苦労したこともまあ多少はあるので、やっぱ初めてねラップを聞いた時やっぱすごく僕もグッときました。でラップで救われたこともやっぱ多々あります。でなのでですね、この下品っていうのはラップの一つの側面でしかなくてですね、こう本当に心に響く曲っていうのも数多く存在します。でもただですね、この映画の中でも描かれているんですけど、このエミネムが売れる前まではですね、逆にラップっていうのは黒人による黒人のための音楽だっていう認識がすごく強かったんですね。まあ、確かに皆さんご存知だと思うんですけど、ビースティーボーイズとか、ね、まあ、あとこれはちょっとマイナーかもしれませんけど、バニラアイスさんとかですね、こうエミネム以前に売れた白人のラッパーも、まあ、いたにはいたんですけど、やっぱり主流は常に黒人ラッパーでしたし、その白人ラッパーたちに対する、まあ、風当たりも相当強かったんですね当時は。でさらに映画の舞台になっているデトロイトでは、富裕層が暮らす市内には黒人が多く住んでいて、貧困層が暮らす郊外には白人がなんと多く住んでたんです。なので、まあ、特にこのデトロイトっていう町では白人ラッパーはやっぱ特にすごくバカにされてたみたいですね。で実際にエミネムも学校では常にいじめられてたっていうのはまあ有名な話です。でもですね、そんな劣悪な環境の中でも、ね、エミネムは諦めずに数々の苦労や逆境をですねラップの糧にして、数々のラップバトルの大会でこの優勝して、もう黒人たちを、あるいは世間を見返していきます。そしてこの映画でもですね、一番の見どころはやっぱりこのラップバトルのシーンなんですよ。まあ、日本では MC バトルって言われることもあるんですけども、まあ、すごく日本でも近年流行ってますよね。まあ、でも一応知らない人のためにですね、ラップバトルを簡単に説明すると、この流れたビート、まあ、音ですねに対してこう即興で、ね、これ限られた時間の中で交互にラップを披露して、相手よりも自分の方がすごいんだぞっていうのを見せつける勝負なんです。でどっちが勝ったかっていうの判定基準っていうのは、先ほどピックアップアーティストで紹介したライムとフローのスキルだったり、あとはバイブスの差ですね、はい、そしてこの映画ではこのラスト20分のこのラップバトルのシーンがあるんですけど、これがもう本当に必見です。数々のこの苦労をですね、乗り越えて、さらには友達や、まあ、好きな女の子にこの背中を押されてステージに立った B ラビットがですね、今までバカにしてきたもう黒人ラッパーたちを次々ともうラップで倒していくシーンはもう大興奮間違いなしです、ね、正直ですね、この映画ストーリーの流れ自体は、まあ、結構ありきたりでですね、つまらないかなって感じてしまう人も、まあ、いると思うんですけど、この最後のラップバトルシーンがですね、全て帳消しにしてくれます。そしてこの映画を見終わった後にはきっとですね、ああ最後まで見てよかったなって思ってもらえると思います。まあ、そこまで待てないっていう方はですね、YouTube にラストのラップバトルのシーンだけを切り抜いた動画もありますので、まあ、そこだけでもぜひ見てみてください。さあ、そんな当初はですね、数々の苦労を経験して差別されてきたエミネムですが、現在では先ほども紹介した通り世界一のラッパーの称号をですね欲しいままにしています。まあ、彼は間違いなくラップに革命をもたらした人物だと、まあ、僕は思ってます。で彼が売れたことでですね、ラップは黒人だけの音楽ではなくて、人種に限らずですね、苦労を経験してきた人たちだったりとか、まあ、マイノリティの気持ちを代弁する音楽というものに変わったと思います。なのでこれは別に本当誇張でも何でもなくてですね、ラップの歴史 まあそれ以上に定義そのものが多分彼以前と彼以後とでは大きく変わってくると思います。さあそしてですね、そろそろ実はちょっとエンディングの時間が迫ってきてるんですけども、エンディングに行く前にですね、今回は特別に、皆様にはですね、この本日紹介した8マイルの主題歌でありますこの Lose Yourself という楽曲もちょっと紹介していきたいと思います。先ほどのピックアップアーティストのコーナーで紹介した Forever と違ってですね、この曲はすごくシリアスな歌となっています。ちなみにこの曲は僕が初めて聴いた洋楽のラップなんですけども、当時僕まだ14、15歳ぐらいだったんですけど、もう本当衝撃を受けましたし、まあ、少なからずねやっぱ共感できる部分もあったので、やっぱすごくやっぱグッときました。で僕これ本当に歌えるようになりたくて、もうむちゃくちゃ練習したので、まあ、僕の中では数少ないエミネムでまともに歌える曲なんですよ。でこれ先ほどのピックアップアーティストのコーナーでもちょっと紹介したんですけど、実はこの曲ですね。でこの曲でエミネムは2002年度のアカデミー歌曲賞を受賞しました。そしてつい先日行われました2020年度のアカデミー賞ではですね、エミネムがなんとサプライズで登場しまして、この曲を披露したんです。でも曲が流れるとですね、もう同時に会場はもう大興奮に包まれまして、もう歌い終わった後はもう観客全員もスタンディングオベーションが巻き起こっておりました。そしてこの曲はエミネムが8マイルのために、ね、書き下ろした曲で、とにかく歌詞がすごく深くて、まあ、聞いた後にすごい気合が入る曲なんですよ。これちなみに余談なんですけど、僕がインターナショナルスクールの、まあ、高校生の時にですね、英語の授業で、まあ、しばらくの間ですね、いろんなこの詩を分析するっていう、まあ、時期があったんですね。でその時の僕の英語の先生が、まあ本当かの有名な、ね、イェール大学出身の先生なんですけど、まあ、僕がある日ですね、エミネムが書くラップとかも、まあ、詩、まあ、海外ではまあポエムですよね、これに分類されますよねってこう尋ねたことがあるんですよ。そしたらその先生が、まあ、エミネムのラップは、まあ、過激な表現が多いから教材としては使えないけれども、このエミネムを含めてね、何人かのラップの曲はシェイクスピアが書いた詩よりも文学的に優れてるって判断されてるものもあるって言ってたので、すごく僕は覚えてます。でエミネム自身はですね、中学校なんと3回も彼留年してるんですけども、英語の成績だけは唯一良くてですね、彼なんと語彙力を鍛えるために常に辞書を読んでたらしいです。そんな彼の高い表現力が現れている曲の一つが、まあ、本日皆さんに紹介しているこの Lose Yourself なんです。そしてこの曲の YouTube リンクもですね、後で番組の概要欄に貼っておきますので、ぜひ聴いてみてください。でそれからですね、英語がわからない人のために、この曲の歌詞が和訳されたページのリンクもですね、概要欄に貼っておきますので、後ほど、まあ、曲を聴きながらでも、まあ、チェックしてみてください。では以上 Movie to You のコーナーでした。U2U Entertainment エンディングのお時間がやってまいりました。本日はですね、ラッパーのエミネムについて30分間ひたすら僕が語らせていただいたんですけども、この放送を機にですね、エミネムのファンが一人でも多く増えてくれれば、まあ、僕としては嬉しいです。そして個人的にはですね、死ぬまでに1回は彼のライブに行ってみたいですね。さあ、まあエミネムの話はここまでにしまして、本日は記念すべき第1回の放送だったんですけれども、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。これからもですね、日本や海外の音楽だったり映画などのエンタメ情報を僕なりにリスナーの皆様にお伝えしていきますので、皆様ぜひチェックしてください。そして今回の放送でご紹介させていただいた2つの楽曲、まず1曲目が Drake featuring Kanye West, Lil Wayne, Eminem による Forever と、Eminem による Lose Yourself、これは当番組の概要欄に貼ってある YouTube リンクをクリックしていただけると聞くことができますので、ぜひ聴いてみてください。これらの曲を聴いた後にですね、また今回の放送をもう一度聴いていただけると、きっと新しい発見だったり、僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが、まあ、スムーズにもっと分かりやすく伝わると思いますので、何度も言いますが、ぜひ聴いてみてください。ここまでのお相手は私、ユウ・カンユウでした。Everybody have a nice day!